井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、
はい、
どうですか最近は。
いや、そう、ちょっとねプライベートで、
はいはい、
一泊のゴルフをやってきて、
あ、
一泊二日、二回ね、
お仕事じゃなくてプライベートで、
はい、プライベートですね、これは完璧に、あのかつての、同僚たちと
やってきました。おお、昔の仲間たちですね。
昔の仲間たちとやってきました。
まあ、派手なって言っていいか分かりませんけど、まあでもね、音楽業界の牽引してた当時の方々でしょうから、遊びはたけてらっしゃいますよね、きっと皆さんね。
いや、あのもうそれなりに遊びながらやってる、いろんなこと取り入れて遊びながらでもスコアというよりも、あの一番おかしかったのは、2回だけなかったことにできるっていうルールがあって今打ったのやり直しっていうのを2回だけ1人許される。
あ、しっかり2回使ってきたんですか。
あ、俺はあのね、あ、使った、あの2回使ってきたけどね、あの、まあ、そこそこで、あの、楽しかったですよ。
いや、いいですね、なんか、
はい、
年末にちょっと久々にね、こう仲間内で集まると。
そうそうそう。
さあさあ、そんな井上先生にですね、今日の質問は、超絶シンプルなご質問でして、はい、ちょっと文脈が分かんないんでどうやって展開しようかとは思っておるんですけれども、はい、早速紹介したいと思います。
はい、
今日はですね、シンプルですいきますよ、辞めたくなる組織と辞めたくない組織とは、
うん、
についてお願いします。
遠藤さん、辞めたくなった時ってどうですか。辞めたくなったんですか、それとも
辞めたくなった、
辞めたくなったのか、それとも違うことをやりたくなったのか、どっちですか。
ああ、いや、これ微妙なとこですね。僕は辞めたくなったが、うん、多分本音は先に来て、
うん、
そこからどう離脱するかのために、何のために辞めるかを後に探して大義を作りに行った感ある気がしますね当時です。
まあね、はい、ああ、はいはい、いや、でもね、そうですよね。だから、辞めたくなる組織っていう時に、やっぱりこう、その後にやりたいことがあるんで辞めたくなる人と、ここ嫌だなっていうんで辞めたくなる人があるなと思っていて。
はいはい、だいぶ違いますよね、同じ辞めるでも。
うん、まあ、そんな軸もあるし、あと、この、なんていうのかな、やりたくなるっていう中に、
うんうん、
まあ、ああ、まあ、というか、いずれにしても自分のためにどうなのかということが大きな軸だとは思うんですね。例えば辞めたくなるという先に来るときも、ここにいてもしょうがないなとか、
はい、
ここにいても成長しないな、なんか達成感ないなみたいな、
あ、
うん、あの自分の中にあるこう満足度とかっていうのが低かったりするっていうのはあるでしょうね。それの要因っていうのはいろいろあると思います。
はいはい、でまさにそのパターンでしたよ。
うん、でもう違う人で言えば、いや、他にやりたいことあるんでやめたいなっていう人もいるから、でもそのね、他に行きたい時もそっち行った方が自分のためになるなとか、お給料上がるなとか、興味が湧くなとかっていうことだと思うんですよね。
うんうん
うん、で、そういうのってあるんだけど、あの、案外、僕なんかもまあ何十年もずっと仕事してきて、結構、なんていうのかな、こう、ポジティブな、前向きなスイッチって、やりたいな、やめたくないなって思うときって、じゃあ逆にどうかっていうと、自分のためになってるっていう感覚もあるんだけれど、楽しいなとかね、
はいはいはい、
あるんだけど、なんで楽しいんだろうとかって紐解いていくと、意外に、
うんうん、
あの、他者のためになってるなって感じるときなのよね。
やめたくない時は、
うん、は意外と、いやもちろん自分にとって都合がいいとか、あの例えば細かいことで言うと、あの会社の制度が非常に役立つなとかっていうことも助かるとかあるかもしれないんだけど、手応えみたいなのだと思うんですよね。やめたくない会社組織って、
はいはいはい、
ここにいると手応えを感じるぞって。だからその手応えって案外、まあ、自分の成長とかもあるんだけれども、自分軸の時よりも他者にとっての役目が役割ができてるとか、
うんうん、
この会社は非常にいいものを作って、お客さんのためになってるとか、
うんうん、
世の中のためになってるとか、なんかそういう手応えみたいなのを感じた時には辞めたくないくなると思うんですよね。
なるほどね。
なんか辞めたい辞めたくない、
ね、
うん、辞めたい辞め、うん、辞めたくないよりもここにいることに価値を感じるって言ったらいいの。
あ、
うん、辞める辞めない考えないって言ったらいいのかな。
ちなみにこの価値を感じるとか手応えっていうのって、うん、先ほどおっしゃってくださったように、なんかまあ給料がいいとか、うん、ポジションいいとか、まあ、福利厚生とかっていう、こう、利害特質的なところでの、まあ、どっちかというとメリット、
はい、
得られる恩恵がでかいんで、得してるしなっていう意味での手応えもあれば、先ほど井上先生おっしゃったように、なんかここの組織でいることによる他者貢献ということへの手応えみたいな方の、うん、結構同じ手応えでも、だいぶ色合いが違うなという感じがしますけど、はい、
そうだからやっぱり自分軸と他者軸っていうのがあってね、
うん、
で、大いに評価されて認められていて、例えばいいポジションに早くつくとかね、
はいはい、
そういうのだって、自分には そうなれたということはあるんだけれど、
うん、
もっと、考えてみれば自分は役に立ってるっていうことだと思うんだよね。
おお、なるほど、
うん、自分の考えが生かされるとか自分が役に立ってるっていうのはやっぱこれね、自分軸のようで案外私は他者軸だと思うんですよ。
はいはいはいはい、はい、
うん、だって人が評価するとか人が満足するとか人が喜んでるとかっていうことによって、それもさっきに戻るけど手応えになるわけで、
うんうん、
だからなんか他者軸で、他者のためになってるなっていうことを手応えとして感じるときに非常に、
やめたくない、
ま、うん、前向きになれるんじゃないかな。お給料すごくいいなとかっていう極めて自分に都合がいいなっていうのもあるんだけど、
うんうん、
それってやめない理由にはなるけどやめたくない理由にはならないと思うのよね。
あ、
うん、なるかもしれないけどやめたくないなってあんまり思わないんじゃないかなと思うのね。我慢してたりとか、
うんうんうん
うん、やっぱりこうだそんなこと言ったってな、僕は言ってもしょうがないしな、特にここ給料いいしなとかね、でっかい会社だし制度もいいしっていうのはあるかもしれないけど、辞めない理由には辞めたくなる理由にはなんないと思うんだけど、
辞めたい理由にはなっても辞めたくない理由にはなんないと、
うん、そうそうそう、そう思うんです。だからよく昔で言うと動機づけ要因、衛生要因ってあった、
はいはい、ハーズバーグの要因
で、ね、うん、そうそうそうそう、だからああいう中で言うとやっぱり動機づけみたいなのがされることの方がやっぱり、辞めたくない、ここにいたいって思う方になるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
で
これは、まあ、おっしゃる通りな感じの、うん、なんていうんですかね、振り返ってみてもなんかそんな感覚皆さん持ってそうですよね。
うん、私もね辞めたりしましたけど、
うん、
僕の場合は
井上先生どうだったんですか、
まあ、
それ
僕はね最初の会社辞めた時は前にもちょっと話したことあるかもしれないけど、まあ、それこそ人生60で定年なんていう時代じゃないだろうし、でまあとてもでかい大きなね、関連会社をたくさん持ってるような会社でももちろんないから、よくある定年後に関連会社にちょっとこう甘く下っていくみたいな ね、
はいはいはい、
そういう道があるわけじゃないから、やっぱ、どうせならば70、ま、以上、ま、70ぐらいまでバリバリの現役でいたいと思った時に、組織で60で定年ですよって言われるよりも、であと10年どうしようかって考えるよりも 50ぐらいで第二の人生に踏み込んじゃった方がいいなと思ってたんで、なんとなく、辞めたい辞めたくないというよりも、うん、なんかどっかで切り替えたいなという思いはあったので、
あ、うん、なんかあんまりこの軸じゃなさそうですね、
うん、ちょっと違う。だからやりたい、たいっていう言葉がね、つくというよりも、まあ、タイはつくのか、そうしたいと思ってるから。でもなんかその組織自体に対して何かを感じてたというよりも、自分の人生設計みたいな側面からの方が強かったかなと
思います。なるほどね。 そうか、そういう方向もありますもんね、うん、組織云々っていうところでの話じゃなかったって言
うん
ですね、
うん、でもこの方の質問のように、辞めたい組織でもなかったし、辞めたくない組織、あ、辞めたくない組織でもなかった。
お
ー、どちらでもない。どっちかというと、どっかで辞めようと思ったんだけど、どうしようかなっていう感じだった、
むしろ手応えがちょっとあるような感じだった、
ね、うん、よいやいや、面白かったしね、楽しかった。
そうですよね、うん、まあ、私とはまるで違いますね、辞めたいありきでしたからね。
まあ、特にね、前の会社はね、やっぱこう、自分のやりたいことを自分で探すみたいな文化のあったとこなので、
そうですね、なんかベンチャースピリッツっぽい雰囲気ある。
う
ん、あ、そうですもんね。
だから組織の理由というよりも、自分の理由は自分が何をすべきかっていうことに対する、進め方なので、仕事が。だからそうすると、自分で何をするかっていうことを決められるということは、やったことが成果につながらないと意味がないので、
あ、
うん、やっぱりそれこそ途中で言ったけど、成果につながるっていうことは人に評価されるっていうことなので、人がいいと思うかどうかっていう軸をちゃんと自分で持ってないといけないっていうことでもあるね、
うんうん、この辺の話をしてきたところまでで、実際組織運営という意味で言うと、どういう組織をね、はい、作っていくかという視点も含めて見たときに、どうなんですか、ね、はい、やめたくなる組織なんか作りたい人いないじゃないですか。
まあ、なんでやっぱり辞めたくなるってどういうことかなということですが、まあ辞めたくない、やりたい、いたいって思うね、うん、ような感じの時ってどういう時かというと、やっぱり自分っていうものが自己っていうものが表現できてるなっていう手応えだと思うし、それは組織としても、組織が非常に世の中に機能してるぞと、お客さんも喜んでるぞっていうことだと思うので、やっぱそういう自分たちの価値、まずは組織の価値っていうのを、組織運営上はしっかり、どのポイントが我々の価値だということを考えて作っておかなきゃいけないし、でそれに対してある意味忠実に誠実に事業を営、組織を運営しなきゃいけないと思うよね。でその上でやっぱり個人というものを見たときに、組織は個人で成立しているので、一人一人が、さっきちょっと私の仕事のことも言ったけど、自分 で決められる裁量とか、それから自分ができてるなっていう、まあ、平たく言うと有能感みたいなもんだけど、まあ、自己を肯定できるような機会っていうのを作ってあげなきゃ、そのためには評価っていうのもちゃんとしなきゃいけないし、あとやっぱりそのやってることの価値っていうことで言うと、あなたの仕事はどういう意味があるかっていうことも、個人に対してもちゃんと落とし込んであげる。
なるほど、
うん、であなたが目指すべき、このあなたの仕事は目指すのはここだよっていう、ある意味ゴールもちゃんと見せてあげて、あ、そのために頑張るんだなっていう気持ちにさせてあげて、でその上でそこに向かってる途中っていうのはまた大事で、今どこまで来てるよ、君の仕事は、ゴールに対して7割まで来てるから、あと頑張んなよっていう、なんか伴走していく感じ、進捗をしっかりと本人にもフィードバックしていくような、
うん、
なんかそんなようなことが揃っていくと、なんていうのかな、ここにいていいなっていうか、ここにいることで幸せだな、楽しいなっていうことが感じられるんじゃないかなみたいなふうには思いますね。
だ一つはその組織、所属している組織が顧客との関係において提供しているその価値というものの、はい、そこにまず自分自身が価値を感じられているのか、まあ、なんか組織的な誇りにつながるような話ですよね、きっと。
あ、そうです、そうです、そうです。
で、そこがあった上で今度は、じゃあそこに所属している私として、それを実現していく私のゴール設定、 と、その進捗においてのそのプロセスっていうところにちゃんと、そこがなんか一貫して一気通貫になっていると、まあ、それはやめたくないって なりますよな、言われてみると。
そうで、それがちゃんと誰かも見てくれているし、自分もちゃんと見てるぞっていうふうに思えると、やっぱりこうなんかあの孤独感、疎外感みたいなのを感じないし、
うん、
やりがいにつながっていくんじゃないかなと思いますね。
なるほどですね、
うんうん、
まあなんかその通りなんでしょう。ただそれが現実働いているとそうならんというか、
ならないですね、
問題だらけですからね、仕事は、
うん、特にあの、ね、どこでもそうだし、やっぱり例えば研修のようなところで管理職の方たちと話したって、やっぱりみんな分かってるんですけどね、うん、そういうことはあの分かってるんだけど、日々っていう単位で見ると、今日やらなきゃいけないタスクや業務がこうバーンとこうあって、
はい、
それをこなす、でやっぱり管理者は一人じゃできないから、みんながちゃんとやってくれないと進まないぞって言った時には、ちょっと遅れてたりしてるような人たちに対して、なんだよって気持ちにもなってしまうし、だから日々の中で言うと、目の前にあるものをちゃんとこなしていくみたいなことに追われる人が意外と多いと思うんですよね。
そうですね、日々の、うん、まあなんか仕事ってね、気づいたら朝起きてご飯食べて、
はい、
会社に行って、
はい、
置かれてる仕事をやって、でまた帰ってきてお風呂入ってみたいなのがつい仕事になっちゃって、それがもう当たり前になっちゃうと、今の話がなんかもう頭の概念の中に存在しない生活になりますからね。
そうなんですよ。なのでやっぱり、とすると、例えば半月に、まあ、1ヶ月に1回でもなんかそういうね、私たちは価値は何かみたいな話をしていたとしても、圧倒的に日々の時間の方が多いわけ
で、そうですね、
うん、そうするとすり替わっちゃうんですよね、頭の中で。その
いや本当ですね、そういう意味でもやっぱり毎日、うん、なんていうんですか、その言葉として振り返るじゃないですけど、なんか一日一日をちゃんとそういったところの前提で振り返るっていうことがなんか大事っていうのも、そういうところにつながるんですかね。
そうだから、さっきね途中で言った進捗なんていうのはなんで大事かっていうと、やっぱり一声その声をかけてあげることによって、ああ自分進んでるなとかっていう、ちょっとそういう気持ちの切り替えになるでしょ。
今ここがね、
うん、
あそこに向けての今ここなんだっていうことが、うん、認識できるだけでも、まあ、逆に言うと安心でもありますもんね。
そうなので、やっぱりそのちょっとした一声の声掛けと、なんていうのかな、フィードバックしてあげるとか、支援してあげるとかみたいな、そんなようなこう、うん、伴走サポート感みたいなのがあると、部下の方たちがね、
辞めたくない組織の
方になっていける可能性が高いだろうなと思いますね、
というところですね、まあはい、とても抽象的なテーマでね質問いただきましたので、はい、逆にこう考えながらできる回で、これはこれで、
はい、
久々に楽しかったです、
はい、
ということで終わりたいと思います。井上先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。